不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。5月23日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いいたします。また皆さんね、余談から始めようと思うんですけど、僕ですね、月3回ほど、まあこれは藤沢での話ではないんですが、まあお仕事で新宿でですね、そっくり館キサラという老舗のモノマネタレントさんたちが出演されるステージに出させていただいているんですけども、あんまり詳細を喋ったことないと思ったんで、ぜひ、5月出演会は SNS と、あとそっくり館キサラのホームページも出演情報出ていますので見てほしいんですが、まあとにかく僕去年の8月から出させていただいてるんですけど、まあ、かなりのエンターテインメントが詰まったショーになっていて、まあ今をときめく前田敦子さんのモノマネで有名になった金太郎さんだったりとか、あと最近でですとね、サラさんっていう綾瀬はるかさんのモノマネをされる方、あと旦那さんのタムタムさんっていう方とかね、本当に今キー局のモノマネの番組とかバラエティ番組で活躍されてる方も出てらっしゃるところなんですけど、本当にいろいろとこの見せ方を勉強しておりまして、はい、で僕は嵐さんのモノマネの枠と、あともう一つ実は二宮和也さんのとあるモノマネのやつで一枠いただいてるんですけど、まあ、それもありがたいことにそこのねお店の方担当の方がやってみなよっていうことで、で今年の目標8月丸1年迎えるタイミングで新しいネタに挑戦したいなってところで、なかなかねこれ出演されてる方でも難しい話みたいなんですけど、はい、ちょっと藤沢の話ではなかったんですが、ぜひ藤沢から新宿小田急線で1本です。50分ほどで行けます。皆さんぜひ応援しに来ていただけると嬉しいです。で藤沢市以外の方も、ね、ご名物の方いらっしゃると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。っていういやらしい告知から今日は始めましたということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
お願いします。
なんかこの新宿の楽しそうですね。いろんな方が出るんですもんね、これね。
いろんな方が出て、ね、だいたいショーは1時間半ぐらいですかね。
面白そう。1
時間から1時間半ぐらいなんですけど、この前も、うん、コージ富田さんとご一緒する機会があって、
はいはい
はい、で楽屋で、はい、初めましてだったんで、
はい、
ちょっといろいろご挨拶したら、
はい、
早速 ネタをいただきまして、コジトミタさんから
直伝でネタをいただくって、
ニノに関してはネタをいただいちゃったんです。こんなのどうみたいな、もうなんかすごいんですよ、やっぱもうプロ中のプロ、
はいはいはい、
もうベテランさんだから、
そういうこと
か、こんなネタでやったらニノ面白いんじゃないみたいな、パッパッパって
出てくるんですね、
みたいな。
へえ。
で実はコージ富田さんにいただいたネタを早速、うん、あの本当に去年の秋ぐらいからやらさせてもらってるっていう。
そうなんだ。
社長見に来てくださいよ、
ね、ごめんね、
一部でしたら、うん、帰り新宿9時までには電車乗れるので、
はい、全然まだね酔いも深まってない時ですからね、
ぜひ機会あったら来てください。
皆さん5名の皆さんも行ってみてください。
はい、お願いいたします。はい、はい、大谷と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などをどしどしポストしてください。お願いいたします。
お願いします。
大谷と藤沢で GO、
ね、大谷くんの誕生日まであと1週間切ってきましたね。
え、そうだ、え、今日23日分なのであと5日ですか、
ね、
早いな。
早いですよね。
全然もうね、楽しみでもなんでもないですね、誕生日って。もう30に入ってから、ね、
確かに、今年はちょっとね、親子の誕生日に僕入院することになりそうで、今実はね、僕黄色靭帯骨化症っていう病気になってしまいまして、で入院するんですよ、ちょうど今月末ぐらいが。で手術やって入院して、はい、ちょっとリハビリしてみたいな感じになるんですけど、
え、
どんな病気かっていうのをちょっとね、告知というか、
ちょっとその話すトーンじゃないんですよ、その病気の話をするトーンじゃないんですって。
そう、
普通に心配がめちゃめちゃ勝ちますけど、
でもね、ちゃんと手術成功すれば治る、まあ、怪我というか、
手術されるんですもんね。
そうですね。これ何の病気かというと、脊髄神経のこう後ろ側にある靭帯がこう骨になっちゃって、いや 骨であっていけないところが骨になっちゃって、それで徐々に大きくなって神経圧迫しちゃってるために、足が麻痺しちゃったりしてもう歩けなくなっちゃうってやつなんですね。で1月ぐらいから、結構1月に転んだんですよ、外で、
はい、
でなんだ、ヒートテックが引っかかってんのかなとか最初思ってたんですけど、なんかところどころ階段でつまずくこととか多くなって、あれ、思ってた位置まで足が上がってないなっていうのにだいたい気づき始めてて、まあごまかしごまかし過ごしてたんですけど、3月の下旬ぐらいになったらいよいよ歩きにくくなっちゃって、
え、
もう階段も手すりつかまないと太ももが上がらなくなっちゃって、で病院行ったんですよ。で MRI とか撮って、
はい、
たらそれが発覚して、で大きな病院で改めて見てもらったら、黄色靭帯骨化症というものですっていう診断というかなりまして、で、これってなんかこういろいろ調べていくと、プロ野球選手の方で結構多いみたいで、怪我みたいなもんなのかななんてちょっと思ってるんですけど、なんか原因がわからないんですって。
あ、そうなん
だ。だから難病68番っていうものに指定されて、僕保健所さんからこのヘルプマークっていうのをもらって、今もうつけてますからね、これ。だからね、そんな感じの今、まあ、病気になってしまったので、ただこれ手術すれば治るものなので、皆さん全然こう心配なさらないでいただいて大丈夫なんですけど、
心配です。
結構ね、本人は全然ケロッとしてるというか、
本当に元気に帰ってきて、
ありがとうございます。
いただきたいですけど、
はい、ありがとうございます。もう僕はだから全然こう、ネガティブに考えてなくて、むしろこう本当手すりのありがたみとか、あ、ここに段差あるとダメだなとか、こうなってみてすごく分かったんですよね。だからきっとこうもっとこう気の利くような建物とか不動産というかね、そういうものを配信するように神様が与えてくれた機会なんじゃないかなとかも思ってますし、
はい、
あとはね、こうヘルプマークってあるじゃないですか、この、
ね、
このマーク今日持ってきてる、はい、
これ
てる
今斉藤社長の、うん、バッグについてるんです、
ね、
そ
う赤いね、あのスイスのこう十字みたいなマークとハートマークがついてるやつなんですけど、はい、うん、これ実際これつけて10回ぐらい電車とかバス乗ったんですけど、1回もまだ譲ってもらったことがなくて、だからこう譲られたいわけじゃないんだけど、でもそういう声ないなと思って、ってことはまだ浸透してないのかなとか、あとは僕がそういう風に席を欲してないように見えるのかなとか、なんかいろいろ思ったんです、これつけてみて。
見かけるときはありますけど、ね、まあ、でも確かに見たときって、うん、その方が何を、うん、まあ、求めてるというか、わからないときっていうのはやっぱ声かけづらい
ですよね、うん、それありますよね。
だ社長だって元気そうだもん、だって今元気そうで、
ね、歩いてみるとわかる、あ、この人今元気じゃないんだみたいな。そう、心と頭は元気なんですけど、
はい、
だこのヘルプマークってどなたがもらえるかっていうと、その内部障害とか、あと僕みたいな難病とか、あと妊娠初期とか、あと義足とか人工関節つけてるとか、
はい、
あとは精神的に障害を受けてしまってるっていう方ももらえるものでして、
はい、
まあ、基準は特にないらしいんですよ。だからこそ足別に譲る必要ない人もいるかもしれないんですよね、はい、だからこうごちゃ混ぜになっちゃってるか、結局これがあると声何したらいいんだろうってなっちゃうのかもしれないですよね。だからなんかそんなのとかがね、すごいやっぱこう自分がこのな立場になってみると、
はい、
考える風になりましたね、このヘルプマークのあり方みたいなのね、
はい、
うん、なんかの形でねこう発信できたらいいななんて思いながらですね、今手術に向けて頑張ってます。
まあ、ちょっとあの本当に本当にまずはその病気を治していただくことを第一に考えていただきたいんですけど、
うん、はい、
ちゃんとここまでこのラジオを通してちゃんとお話しできるこの斉藤社長のなんていうんだろう、エンタメ底力みたいな、ちょっともう本当にいやもう本当に心配ですよ、本当に心配だけど、
ありがとうございます。
あの5名の皆さん本当にあのメッセージいただけたら嬉しいです。はい、
ね、そう、あの応援のメッセージ欲しいですけどね、はい、心配は全然もうしないでいただいて大丈夫です。あの怪我みたいなもんなんで。
いや社長は絶対にね、うん、入院中にね、うん、どんぐらいメッセージ来てるかなって気にする方なので、うん、これ皆さん本当にその期待に応えましょう。はい、
まあ、ありがとうございます、
ね、あのじゃあ本当にあの改めてですけど心配されてる方が多いと思いますので、
うん、はい、
ご無理せずにあのお仕事の方もちょっとほんの調整して、
ええ、
体第一に、
はい
はい、ちょっと過ごしてください本当に。
ありがとうございます、
はい、さあそれではちょっと気分ガラッと変えていつものコーナー社長お願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。
はい
はい、今回はですねちょっと大家くんのね誕生日のに絡んでくるクイズをですね5名の皆さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
円柱型コロッケさんですね。
円柱型コロッケさん、
円コロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんにちは。大家くんへの挑戦状を考えました。
はい、
藤沢市の中学校の給食についてです。私の出身中学校では完全給食制だったので、藤沢市の中学校給食が選択制デリバリー方式なことに驚きました。
はい、
ってことは藤沢の給食はお弁当持ってくる人はお弁当で欲しい人は選択制なのかなっていうことな
んですね。今じゃない、昔は、ね、違かった、みんな
給食、僕の時お弁当でしたよ、村岡中学校。
ああ、そうだ、中学校ね、
うん、
選択、まあ、みんなお弁当でしたね。
ね、そうですよね。だから今はそういう給食のとこがあるんでしょうね。でそこで問題です。藤沢市のホームページでは中学校給食の献立がもう掲載されてるんですって。
各学校の、
そこで5月28日大谷くんの誕生日の献立は何でしょうか。
わかるわけないでしょうよ。わかるわけないでしょう。
でもね、ちょっとなんかね、誕生日っぽい。
嘘でしょ。大谷仕様になってるってこと。
そう、ちょっと誕生日っぽい。
え、それを献立を何、ちょっと、え、何品目かだけ教えてもらっていいですか。
ね、一応5品目ありますね。1分以内ぐらいに何個か答えてもらって、その中に1つでも入ってれば正解にしましょう。
はい、僕じゃあ、僕が、
はい、
大好きな、マグロの竜田揚げ。
入ってないです。
味噌ラーメン風ソフト麺。
入ってない。
フライドポテトなわけない。
あー、なんか歯がゆい。ブー。
ジャーマンポテト。
あー、違うんだよな。なんか違う。
七面鳥。季節外れか。
正解。
あ、フライドチキンとか。
正解正解、もう正解です。すごくないですか。給食でちょうど大谷くんの誕生日の日にフライドチキンが出るって、なんかお祝いみたいですよね、藤沢さんが。
フライドチキンなんだ。
フライドチキン、はい、正解でした。
絶対大谷仕様って考えてくれてるじゃん。
はい、ということで、この5品目をお伝えすると、フライドチキン、
はい、
キャベツとチンゲンサイの炒め物、
あ、なんか懐かしい響き、
ツナポテト、
はい、
チリコンカーン。
チリコンカーン、
はい、豆のあのひき肉と豆のこう 炒め物みたいなやつですね、
はい、
であと卵入り野菜スープ
でした。卵入り野菜スープ、なるほど。
でもすごいですね、なんか誕生日っぽくてちょっといいメニューでしたね、これね。
いやー、ちょっとね、やっぱ懐かしいですよね、給食。僕あの前年度、県内の福祉施設で働かせていただいた時に、県食ってあって、基本的に職員さんは出される食事を食べることはまずないんですけど、休憩時に自分で持ってくるとか買ってきたあの食事を取るっていうのが基本なんですけど、県食って言って利用者さんが食べてるものを実際に味わってみてどうっていう記録をねしなきゃいけない時があって、でそれをいただく時、めちゃくちゃやっぱ給食を思い出すやっぱラインナップなので懐かしくなっちゃうんだよな。それこそさっきのなんかスープのやつとか、ただ昔フライドチキンってなかったな。
ない、絶対ないと思います。面白かった。これだからフライドチキンだからこそこれ採用させてもらったので、
はい、
誕生日っぽいなと思って。
へえ、ね、円錐コロッケさん、
円柱型コロッケさん、
円柱型コロッケさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白い、ね。この番組のリスナー5名の皆さん、ぜひ大谷の挑戦状などございましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
さあ、リクエスト曲に参ります。はい、ラジオネームプラットリーヤさん、
プラリーさん、
ありがとうございます。5月病に限らず、辛いことがあっても季節は巡り、花は咲いて空は変わりゆくもの、日頃から小さな幸せを見つけられるようでありたいと思います。梅雨までのキラキラなこの季節、楽しんで過ごしましょうといただきまして、リクエスト曲は、彩香さんの虹色。
あ、
懐かしい。
この辺わかりますね。いいですね。
いいですね。
でもいいですね、この日頃から小さな幸せを見つけられるようっていうのはすごいいいですよね。
なかなかな、そのマインドになれない
日々が、どっちを数えるかですよね。
ありますけど、いいんですよね。俺結構あの空気の匂いが好きで、季節それぞれの。
なるほどね。
そうなんです。あ、なんか春っぽいなとか、夏っぽいな、秋っぽいな、今日はほら雨の匂いとかあるじゃないですか。空気の匂いが好きなんで、結構それは小さな幸せかもしれないですけど、
ね、よく金木犀が好きね、親君言ってますもんね。
そう、僕はね、しょっちゅう言ってますけど、ね、そうなんです。
そうそうそう。
そんな小さな幸せを感じつつ聞いていただきましょう。
はい、
彩香さんで虹色。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、共有名義の強さ、
はい、
いきたいと思います。
前回は怖い話を ね
逆パターンでしたよね、
聞きましたが、
はい、やっぱね、本当物事には一長一短あると思ってるので、
はい、
まあ、前回ね共有名義の短を説明しましたけど、今回は長を説明したいと思います。
はい、それでは梶さんお願いします。
ファイト。今回は強さというところなんですけども、まずね、不動産をこう持ってて、例えば太郎くんと二郎くんで持ってるとします。で、太郎くんがちょっと何かの支払いが滞ってしまって、不動産にこう担保に取られてしまった、要は不動産の名義を質に入れなきゃいけなくなっちゃった、
はい、
とします、うん、でそうすると通常単有でその場合になった時は、単独で太郎くん単独で持ってる物件にそうなっちゃった時は、じゃあ競売ねって言って、もこれ売ってお金にしなさいよって言って強制力が結構働くんですけど、
はい、
共有の場合だと一応二郎くんの名義も入ってるから、
はい、
そういう債権者たちってちょっと動きにくいんですよ。
あ、
もう一人いるから持ち主が、
はいはい、
そう、だから一応何か起きた時に、まあ、そういう 守られる部分っていうのは出てきます。共有で何人かで持ってると結局一人のもんじゃないから、ちょっと担保に入れにくいなとか、
強制執行されないわけ
です、されにくいなって、にくいですよ、にくい、はい、であとは単純にね、こう一個の不動産を太郎くん二郎くんで買おうってなった時に、まあ、太郎くんの年収だけじゃなくて二郎くんの年収も加算してローンを組めるようになるので、まあ、2馬力になるというか、1馬力じゃなくて 2馬力で融資枠が増える。
あー、なるほど。2人
の年収が加算して融資枠っていう決まってくるんで、その分増えてくるなっていう良さもあったりします。
あ、そうなんですね、
うん、
じゃあ何か共同で例えば会社を起こすとかビジネスやるってなった時に、はい、スタートしやすい状況なんですね。
そうそうそう、単純にだから年だいたい住宅ローンあの組めるのって年収の7倍ぐらいって目安があるんですね、
はい、
だから例えば500万円の年収だとしたら5735で3500万なんですけど、2人で年収が合わせたら800万だとしたら8756、5600万まで伸びるんですよね、
はい、
だからやっぱりいればいるほど伸びたりはします、借りれる金額が。
そうなんですか、はい、
あとは住宅ローン組むときに住宅ローン減税っていうもの、住民税とか所得税とか割り戻しされる制度があるんですけど、それを共有でやると2人前使えるようになります、その制度が。
だ
から 年間何十万か返ってくるんですけど、それが2人前になります、
は
い、
あ、なるほど、
名義が多ければ多いほど、
はい、
っていう良さもあったりしますね。
は
い、ただやっぱりね、怖さと表裏一体というか、
はい、
あるので、今回の場合ちゃんとね、良さだけ見るんじゃなくて、悪さのところも比較して足し算引き算して残った答えを見て共有名義にしようかしまいかっていうのを考えた方がいいと思いますね。
なるほど、うん、やっぱまお気にしてな、補足言おうとしちゃったけどもう終わりでよかったのに。
ありがとうございます、お気遣い。
そっか、なんかで目先のことを見がちで、やっぱ長く見せた時に、
そうそうそう、
やっぱそのデメリットの方もしっかり考えておかないと、
ね、そうなんです
ね、っていうとこもありますよね。
そう
なんかいろいろなんか想像できちゃう話だった、自分がもうこの年でもしかしたら将来、ね、こういう風になるかもっていうところの予想がしやすかったお話、
ね、そうそうそう、
でもこれ公明の方もね、うんうん、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、
そう、
なるほど、2週にわたってお聞きしました、
う
ん、社長ありがとうございました。不動産分一本勝負でした。
地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
社長、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっとごめんなさい、うん、冒頭でも、うん、キサラの告知出ましたが、ちょっとエンディングでも一つ入れたくて、うんうん、今月末、5月31日ですね、藤沢駅北口のサンパール広場にて、藤沢スポーツパークというスポーツイベントが開催されるんですが、そこで私 MC を務めさせていただきます。で、いろんなスポーツだったりとか、あと協賛ブースがいっぱい並んでいて、イベントとして楽しめる要素がたくさんあるところなんですが、実は TVK の猫舌でも1回取材した県内とある商店街で行われたスリッパ卓球選手権というものもありまして、それがその藤沢にやってくるんです。今回藤沢スポーツパークで、はい、体験できるところで、うんうん、実際に大会として多分やってくるのかな。参加型のものもあるので、うん、ちょっと皆さんぜひ5月31日遊びに来ていただければと思います。顔出してください、ぜひ社長
ね。もうイベント盛りだくさんですね。
はい、ということで大谷と藤沢でGO、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。ちょっとフライングだけど、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディア高安ということで、皆さんお祝いを捧げながらランチタイムを。